使徒の働きのですね、第9章の26節からですね、今日の題名はですね、教会は主を恐れ、基礎が固まり発展したっていうところですね。とても大切なメッセージをさせていただきます。使徒言行録の9章の26節、共同訳聖書で拝読させていただきます。サウロはエルサレムに着き、弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになった。またギリシャ語を話すユダヤ人と語り、議論もしたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは、サウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソへ出発させた。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。ここからお話をさせていただきます。31節に、こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていったっていうところが入ってます。で、このところに、基礎が固まった、何でもそうですけれどもですね、まあ家の土台っていうのは、建物を作る以上に大切です。人生の土台が 何かによってですね、どんなに努力してもうまくいかない人はうまくいかないわけです。でも土台がしっかりしてる、土台が正しい土台であると、まあどんなことがあっても安定していくわけですね。であるならば、クリスチャンの土台って皆さん何かわかりますか？じゃああなたは土台がしっかりしてますかって言ったときに何が土台になってるんでしょうか？このコロナのようにですね、教会に行くこと、教会で礼拝することっていうとですね、答えはブーになるんですね。それも大切ですけれども、教会に行けない時代が今やってきています。またこれからですね、このコロナが収まるかどうかわかりません。今インターネットで礼拝をしてますけれども、このズームも使えない時代が来るような感じがします。迫害の時代が来るような感じがします。その時に、あ、私は人がメッセージをし、人が賛美をしている中にいたから礼拝できてたんだと思うとですね、これは本当のクリスチャンではないわけです。今読んでるこの使徒行伝9章はですね、エルサレム教会が本当にこうな、もう1万人を超すぐらい大きな教会になった後、サウロという人、また、ユダヤ人に迫害されて教会は散っていった後のことが書かれているんです。この当時のクリスチャンはイエス・キリストが主であるっていうことは殺されるかもしれないという前提で福音を信じた人たちであるということを覚える必要があります。殺されてもこのイエス様のことは裏切りたくない、この方こそ救い主だと分かった人たちの共同体であったということをまず皆さん覚えていただきたいと思うんですね。じゃあそういう中でクリスチャンの基本っていうのは何か。それはですね、まあ答えを言うと一言で言うと、主を恐れてるってことなんですね。目に見えない神様を目に見える人や物以上にその臨在を感じ、人の言葉でもない、悪魔の言葉でもない、当然自己を中心、自分がやりたいから、やりたくないから、そういう自己中心ではなくて、本当に主の言葉を恐れ、主に従うかどうか、これが基礎なんですね。この主を恐れる、主を愛する、主の臨在の中に生きるっていうことが土台となっている人は、どんな時代が来たとしても揺るぎません。そして家庭がどんな状況であったとしても、職場がどんな状況であったとしても、そこを御国に勝ち取っていくことができます。でも主を恐れるっていうことのない方はですね、結局は自分中心になって、そしてまた救われる前と同じようにですね、自分の考えに従っておかしくなっていくっていうパターンを繰り返していってしまうんですね。しかし主を恐れるっていうのは、 イエス様信じますって言ったらすぐに身につくものでもないんです。まあ一番いい分かりやすい言葉はパウロのようにですね、はっきりとイエス様に出会いましたかということです。そしてイエス・キリストの十字架が私の罪のためであったということが本当に分かりましたかということです。でも罪や物を盗んだとか人を殺したとか不貧困なことをしたっては日本人はすぐに考えますけれども、そうではありません。それは罪の身であって、創世記の一章にあるように神様の言葉よりも人の言葉や悪魔の誘惑の言葉を信じたことが罪なんです。今もイエス様の言葉にはいと言えない、イエス様に従えないんであるならば、私たちは皆罪人なんですね。その自分の罪、神に従えない罪、まことの神を認めない罪を示されて悔い改めて、本当に許したよ、私はあなたを許しただけではなくて受け入れたよ、お前と共に一緒に生活するよ、いつも共にいるよというイエス・キリストを心の王としてお迎えする経験がなければ、それは一つの宗教の中のクリスチャンなのかもしれません。でもその経験のある人は本当に主を恐れるようになります。まあ感情的に言うならば、イエス様大好きです、イエス様に渇きます、今日もあなたを慕い求めます、イエス様語ってください、イエス様臨在を表してください、もっとイエス様のことを深く知りたいです、聖書を学びたいです、祈りたいですという思いが来る。これも主に出会った人の大きな特徴なんですね。で今日はね、皆さんにですね、じゃあ主を恐れる人の代表としてこのバルナバを挙げたいと思うんですね。今日聖書から学んでいきたいと思います。このバルナバを学ぶことを通して、あ、主を恐れていくっていうことがどういうことなのかってことが分かると思います。で31節に信者の数が増えていったって書いてるんですね。でこれはエルサレム教会のように津田の教会のメンバーが1000人になった、1万人になったっていうんではないんです。むしろ教会、大きな教会は散らされましたから、ユダヤ、ガリラやサマリアに散っていった。言い換えるならば、クリスチャンが一つの大きな教会に集まるんではなくて、集まれなくなっちゃったので、いろんなところに広がっていた。高松にも、三本松にも、鳴門にも、もう東京にも、大阪にも、ミャンマーにも、いろんなところで、もう教会のない、場所がない。でもその教会っていうのは十字架をかけた、あの三角形の屋根の教会のことではありません。本当のクリスチャンが集まる集会共同体が散っていった、増えたという意味なんですね。私たちは単純にこう思います。教会の人数がもっと増えたらいいな、1万人礼拝をしたいな、なんて思います。でも、それって神様の御心なんでしょうか。人数が増えるとどうなるか。皆さんね、まあ、教会成長の時代はね、そういうふうに、あの、何万人の教会とか何千人の教会って韓国にもありますけれども、それが良いとされた時代もあります。それはそれで素晴らしいと思いますけれども、でも実際日本でもまあ100人、200人の教会に行くとですね、大体同じ問題が起こるんです。それは使徒行伝で学んだエルサレム教会と同じです。それはですね、ある人が、いや、礼拝堂暑いわって言ったら、いや、ある人はもうちょっとクーラー効かさないかんと。いや、ある人は賛美が早いと言えば、いや、遅いって言う。いや、ワーシップがいいと言えば、成果がいいと言う。皆さん、罪人、救われたばっかしの罪人がですね、10人集まるのと100人集まるのと1000人集まるのどうなりますか？バルナバのような清められた人が1000人集まれば、それはもう素晴らしい教会ですよ。でも、年齢も違う、趣味も違う、流れも違う、考え方も違う人が1000人集まっちゃうとですね、問題だらけになるんです。で、それをですね、言わなければいいんですけれども、それを言い出すとですね、先生こうしてください、ああしてください、こうでもない、ああでもない。これはですね、いいとか悪いという問題ではないんです。人が多く集まるとそうなるのはわかるでしょって意味なんです。アメンですか？でもですね、今度は逆に皆さんの家で考えてください。まあコロナを通してね、世界中の教会であんまり集まれない状況を神様が作ってくださったんです。ということは、もう一度早く集まれるようになりますようにという祈りは御心でないかもしれません。それよりもむしろ本当に家が教会になる。 また地域の教会が立ちそうにないような地域が教会になるっていうことが多分御心なんだと思います。でも時にはみんなで集まっていかないとですね、異端もいますし、迫害も起こるかもしれません。でも皆さん考えてください。あなたの家ではあなたが牧師なんですよ。そして今はまだ自分一人でまだクリスチャンと礼拝をしてるからいいかもしれません。でも近くの人がイエス様を知りたい、あなたたちを見てたらなんかクリスチャンっていいって思うので礼拝に来てもいい、来ました。そして一生懸命掃除をして、じゃあ日曜日の礼拝、しましょう、一緒に賛美しましょう。最初は良かったんですけれども、ある人がですね、あなたの家って汚いね、掃除してないんじゃないって言われたら、皆さんどうですか？何言ってるの、家を開いてるのにと思いません？それなんかですね、私も昔家庭集会した時にですね、言われた言葉があるんですよ。あなたは賛美下手ねって言われたんです。うるせえと思いましたよね。うるさいって、僕は神様を賛美してるんだって言いたかったんですけれども、要するに文句を言う人は言うってことなんですよ。でもあなたの家でそれが起こったらどうですか？いや、なんかこの家匂いがするとか言われたらどうですか？いや、それは昨日焼肉食べたのでニンニクの匂いがしますって。ちょっと思いますよ。文句言うよりも神様に感謝してよって思いません？でもね、あなたが教会に来てるとそれがわからないんです。自分がセルをしたり、人のお世話をしたり育てていくときに、簡単じゃないんだって。本当に人を受け入れる、人を育てるっていうことは大変なんだ。ましてや教会が10人のとき、50人のとき、100人のときっていうのは全く別物です。多くなればなるほど、これは人の力では収められないぐらい難しくなってくるんだってことを、私たちは皆知るべきだと思います。皆さんどうでしょうか。ですね、当時の気持ち、これね、ガラティア書を読むとですね、私たちはこう、使徒行伝を読むとですね、サウロが、まあ、迫害、エルサレムの教会を迫害し、そして、ダマスコまで迫害の手を伸ばしてですね、クリスチャンであったらもう全部捕まえていくっていうね。でも、復活の主に出会って、悔い改めて洗礼を受けて聖霊に満たされて、すぐにこう帰ってきたように思いますけれども、ガラテー書を見るとですね、彼はすぐにはエルサレムに戻らないで、一回アラビアに来て、そしてダマスコに戻り、それから3年経ってエルサレムに行ったって書いてるんですね。ですから、かなりの時間が経って、もうちょうどまあ、サウロの名前が忘れかけていた。でもその証は広まっていた時期に、サウロはですね、エルサレムに着いたと捉える方がいいんじゃないかと思います。で、彼はですね、もう弟子の中の弟子ですよ。それで、仲間、みな、ですね、弟子の仲間に入ろうとしたけれども、みなは彼を弟子だとは信じなかったっていうことですね。で、皆さんね、一つ質問があります。これから家々の教会をしていくときにですね、多分、異端とか偽の弟子とかね、皆さんの群れを、もうこっちに来たら、うちの教会に来たらっていうね、必ず異端がもう現れます。その時に、質問ですけども、あなたはね、この人が信者か信者じゃないかじゃないんですよ。イエス様の本当の弟子か弟子じゃないかはどうやって見分けますか？これとても大切な質問なんです。ということは、イエス様の弟子とは何かという定義、生き方が自分の中ではっきりしてなければ、人を見分けることはできません。鬼のような顔をしてね、この群れを奪い取るぞとかね、俺はいたんだという顔をして、家庭集会に入ってきたらですね、すぐにわかるんです。でも奪い取ろうという人は逆ですね、羊のなりをして、とても敬虔そうなふりをして、そして良いことを言って、まず褒めて、うわあ、ここは臨在がありますね。ここは教会愛がありますね。って来られたときに、見破ることはできません。じゃあちょっと皆さん、近くの人と考えてください。あなたは弟子である。この人は本物の弟子であるかどうかをどうやって見分けますか？ちょっと2、3分近くの人と話し合ってください。とても大切な質問。はい。皆さんどうですかね？聞こえますか？ いや結構難しいよとか、まあ、今ここにね伊藤先生のお子さんがいらっしゃいますけど、なかなかいい答えを言っていましたね。まあ、答えっていうのはですね、まあ、ないかもしれませんけれども、でも、まあ、皆さんが本物であると偽物は分かるんですね。匂いで分かるっていうかね。匂いするんですか？しますよ。キリストの香りがするかどうかですよね。本当にその心にある聖霊の香りって言いますか、それがあるかどうか。で、聖霊っていうのはですね、ちっちゃい子供も受けるとですね、聖霊様っていうのは、子供の聖霊っていうのはありません。ですから、案外子供が聖霊を受けるとですね、鋭くなるんです。本能的に違うとか、いや、お前は子供だからわからないだろうって大人は言いますけど、案外その逆です。聖霊様のことを信頼してるならば、誰でも、こう、本能的にっていうかね、精霊的に違うとか、言葉では説明できないけれども、この人おかしいよとかいうのは、まあ、わかるんですね。でももう一つの定義はですね、弟子っていうのは学び続ける人のことです。イエス様からね。ですから、まあ、不完全でもいいんです。私たちもまだまだ不完全ですよね。傷があったり、また、解放を受けてなかったりしたとしてもですね、でもイエス様助けてください、私には傷があります、どうぞこの傷を癒されないとですね、もう傷があると家族に文句言ってしまいます、また共同体にも文句を言ってしまいます、どうぞ私を癒してください、イエス様あなたは癒し主です、癒してください、私はまだ悪霊に疲れています、でも私が癒されなければこの影響は家族や共同体に来ますから私を癒してください、これは本当の私は弟子だと思います。でも自分を変えようとしないで、あの人はどうなんですか、この人はどうなんですかっていう人は私は弟子だと思いません。それはとても簡単です、人を裁くことをね。でもイエス様のように学び続けるなり続ける人が弟子なんですね。皆さんどうでしょうか。3年前ですね、このエルサレムを出発してね、クリスチャンであったらもう容赦なく捕まえていく男を、皆さん信じることできますか？自分の仲間に受け入れることができますか？で、聖書を見ると皆はパウロを受け入れることができなかったんです。パウロって聞いただけで怖いって思ったんです。しかしそのパウロがですね、使徒として用いられたのは、彼を受け入れた人がいるんです。彼を育てた人がいるんです。彼の責任を負った人がいるんです。それがこの27節に紹介されているバルナバという人なんですね。実はですね、バルナバっていう人、聖書の中でいろんな箇所がありまして紹介しています。このバルナバを学ぶことを通して、実はバルナバのような人が増えてくると教会は本当に安定してくるんだということなんですね。いくつか見ていきましょうか。まず4章の36節を見ていきましょうですね。使徒の原稿録のですね、4章の36節に、例えばっていうことでこのバルナバが紹介されている。レビ族の人で、人たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていた、キプロスとウマルのヨセフも、持っていた畑を売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。まず彼はレビ人だったと書いています。当時、神殿に仕える献身者ですね。ですから、一般の民衆が改宗をしてクリスチャンになるのとは、わけが違うんです。イエス・キリストが、本当の聖書に書かれているメシアだとわからないと、彼はキリスト教にはならなかったと思います。でも彼はレビ人でしたけれども、クリスチャンになり、そして人たちからあだ名をつけられていたんですね。バルナバイコール慰めの子。とても人々からですね、彼がいるだけで慰められるっていうような存在あるじゃないですか。ということは人を裁くような人ではないんですね。皆さん裁く人のそばにいたら慰められないでしょ。彼はですね、少々ですね、いろんな欠点とか、また弱さとかがある人でもですね、まあ受け入れることができる人だったみたいですね。で、それはなぜかっていうと、彼はですね、自分の財産も持ってたんですけれども、 そっと人たちの足元に置いた。ここはとても大切な場所で、ね、彼は真の礼拝者であったということなんです。礼拝っていうのはですね、自分の思いや願い、自分の痛みも傷もイエス様に渡すことのできる人です。そしてイエス様は癒し主です。私の王です。経済的に足りない時も満たしてくださる方です。自分の心を空っぽにし、イエス様は私の王ですと礼拝できる人のことです。それが具体的に捧げ物で彼は現れていたんですね。ですから人たちはですね、彼を見るとですね、バルナバ、慰めの子だ。でも雰囲気が変わったわけですよ。で、9章のですね、今度は、11章の24節、これすごい言葉ですよ。11章の24節はですね、バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれたと書いています。立派な人って書かれてますね、バルナバっていうのはね。アンティオ家で教会ができた時にですね、バルナバ呼ばれるんですよ。で、教会を立て上げていく人ね。基礎を立て上げていく人なんです。で、もっとすごいのはこの後ですよ。隠れていたサウロを探しにタルソまで行って、そしてサウロを連れてきて、彼が弟子訓練をして、サウロと一緒に伝道旅行に行って育てていくんです。あの大使とパウロが生まれたのもですね、このバルナバのおかげなんですよ。で、彼は聖霊と信仰に満ちていた。皆さんが聖霊に満たされる、信仰に満たされる秘訣はたった一つです。神様を礼拝するだけです。自分の心や思いを明け渡し、本当に神様に捧げることができる人は神様のすべてを受け入れることができます。真の礼拝者です。そしてもう一個すごい言葉がありますね。こうして多くの人が主へと導かれた。本物のクリスチャンの特徴は、あなたを通してイエス様に出会う人がいっぱいいるということなんですよ。バルナバを通してどれだけ多くの人がイエス様に出会ったか。バルナバすごいんじゃないんです。イエス様すごいって言えるような人たちをたくさん持ったっていうことですね。で、今度は15章の26節。このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの名のために身を捧げている人たちですって書いてます。これは人たちが証ししたんですけれども、バルナバ・サウロって聞くとですね、あ、彼らは本当にイエス様のために自分の人生を捧げ切った人だと自分で言ったんじゃないんですよ。人々が言ってる人なんです。要するに、主に出会ったんです。そしてイエス様の十字架は本当に自分の罪のためであったということが頭ではなくて文字通り分かった人なんです。そしてその後それに応えて神様に聖霊に従いながら生きてきた人なので、人々がそういうふうに言ったっていうことなんですね。ですから9章に帰っていただいてですね、誰もサウロを受け入れませんでした。しかし27節、しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。ここで大切なのはですね、バルナバは人々から信頼されていたってことなんです。多くの人はサウロは信頼できなかった。サウロを受け入れることはできなかった。でも、バルナバさんの言うことなら、バルナバさんが連れてきた人なら、バルナバさんがっていうことなんですよ。これはね、信頼を得てるってことなんです。皆さん、クリスチャンはですね、教会だけじゃなくて、家庭でも、職場でも、信頼を得る必要があります。でもこれ実は難しくないんです。あなたが本当にイエス様に忠実に仕えていくならば、必ず信頼されます。でも、世にあっては世の考えに妥協し、教会では教会の考えに妥協し、本当に二つの価値観をうまくやっていくような人はですね、結局は神にも人にも信頼されなくなります。神様だけの価値観で生きると、途中はですね、あいつ硬いやつだなとかね、こんな世の中で生きていけるかとかね、馬鹿にされるかもしれません。でも、 神に信頼される人は人々からも信頼されます。でもね、時間かかります。すぐにではないんです。でもこれ皆さん信仰を持ってください。本当に霊の目が開かれてくるならば、ますますこの世よりも後の世の方が現実になってきます。神の言葉の方がこの地上の言葉よりも現実になります。合言葉にしましょう。神様に信頼されるような生き方をしましょう。アメンでしょうか。神様に信頼されるような生き方をしましょう。でね、このバルナバはですね、サウロを連れて人たちのところへって書いてるでしょ。これね、口語訳聖書ではこう書いてるんですよ。彼の世話をして人たちのところへって書いてます。で、新改訳聖書は何て書いてるかというと、サウロを引き受けてって書いてるんです。皆さんね、あんなね、迫害者であるサウロがいくら改心したからっていうね、証を聞いてもね、ただ人のもとに連れて行ったわけじゃないんです。引き受けたんです。面倒を見たんです。自分が責任取るよって言ったんです。まあ、津田の教会もですね、初期の頃はね、まあ、いろんな若い子がね、来て、この中にもいると思いますけれども、まあ、何日も牧師館に泊まった人とかね、何ヶ月もいた人がいます。それは日曜日だけで説教してのおしまいではないんです。こう引き受けてきたんです。で、生活を共にして、まあその中でぶつかったこともありますしね、いろんなことがあったけれども、今あるように素晴らしい、まあね、今、働きをしてるわけですね。で、引き受けるっていうのはとても具体的なんです。これちょっと急な話ですけどね、昨日散歩してるときにこう思ったんですよ、私も。そう。昨日ね、寝る前ね、家内が、疲れたって言ってね、家内よく言いますけどね、まあ、パッと寝たのでね、パッと私がその、そばに行ってね、ちょっと足の裏をも、あんまさしてって言って、あんましたんですね。で、こう、ずっとあんまをしながらですね、ありがとうって言ったんですよ。ありがとうって。たら家内が、なんで急にそんなこと言うんって言ったんですよね。で、それはですね、二日前に散歩してるときに、この御言葉を黙想してるときにですね、こう思ったんですよ。まあ家族はよくしてますけどもね、まあ私なんかこう本当に示されたらポンとやるタイプだから、まあかなり奥さん苦労すると思うんですね。何もやらないタイプじゃなくて、あんまり説明もしないでこれやるからとか言ったら急にやり出しますからね。で、私はこう思ったんです。私のような人間をね、まあ30年近く20何年間受け入れてですね、愛して許したんだけじゃなくてね、まあ許し続け、愛し続け、受け入れ続けてくれたっていうのは、逆の立場になるとすごいことだなと思ったんですね。で、神様感謝しますということと、まあ、家内にも感謝します。でも日本人ですからね、なかなかこう、奥さんに言うっていうのは苦手なんですよね。でも本当に心からそう思うんです。私のようなものを受け入れ続けてくれた家内や家族ね、また教会の皆さんもそうかもしれませんけれども、まあ、本当に当たり前じゃないなと思います。ありがとうっていう気持ちがあります。まあ、それでそういう表現ができたので、あんましたんですね。で、ありがとうって言ったんです。ただまあ、なんでそんなこと言うのって言いながらも、まあ悪い言葉ではないのでね、まあ嬉しかったと思うんですよね。で、それと同じように皆さんもね、家族であるっていうことは、いろんなことがあると思います。他人だったら喧嘩することもないし、嫌なことを言うこともないかもしれませんけれども、実はよく考えると、家族っていうのは、どんなことがあっても受け入れ続けてくれてるんじゃないですか？引き受け続けてくれてるんじゃないですか？そして自分がどんなものであるかってちょっと考えるとですね、まあ立派な聖人君主であればですね、苦労はないと思いますけれども、自分のことを考えたら皆さん結構癖あるでしょ？結構自分で自分を受け入れるの大変だと思いません？でもね、受け入れてくれたから今があるんですよ。ましてや私が救われたというのは、よくぞ未信者の時に、神なんかいるかとかね、もう口からはもう汚れた言葉を話すような人間を 受け入れた人がいるわけですよ。で、その人はね、多分ね、愛を持って取りなしていたと思います。神様どうぞ導いてください。まあ人間二つですね、裁くか取りなすかですよ。先ほどソジョンさんの証も感動しました。私は取りなすものであるということが分かったって。皆さんね、人を裁くときってね、ほとんど祈ってません、その人のために。祈って取りなしていくとですね、裁けなくなるんです。ですから、人を裁いてるときには、神様、取りなしていなかったことを悔い改めますって言った方が弟子です。神の国は近くなっていきます。そしてこのバルナバっていう人は本物の人ですから、サウロの証は偽りがないって分かったんです。本当に出会ったって。彼は本当にイエス様に選ばれた人だっていうことが分かったので、サウロが人たちに説明したのではなくて、バルナバがサウロに、サウロの証をしたんです。で、多くの人はですね、その証というよりも、バルナバさんが言うんだったら、あのバルナバさんが証するんだったら間違いないとして受け入れたんですね。で、これはですね、クリスチャン生活1年2年ではこの信頼を得ることはできません。でも10年も20年も皆さん見てきたらわかるでしょ？本当にその人が主を愛してるか、献身してるか。日曜日の礼拝だけじゃなくて、日頃の生活でも主を礼拝してるか、主の声に聞いて従ってるか。香りがするでしょ。これはね、皆さんね、子供たちの方が感じるんです。ですから、一番いいのはですね、自分の子供に聞いてください。私は本当の弟子ですかって。もう子供は歯に物を着せないで言いますよ。うん、お父さんお母さんは弟子だと思うって。いや、お父さんお母さんは、うん、ちょっとねって言うかもしれません。それは考えてないんです。霊が感じるんです。でね、今日ね、皆さんね、このバルナバのようになるっていうことが、実は、主を恐れることであり、教会の基礎なんですよ。でも、ポイントをまとめます。それはね、バルナバはなぜこうなったかっていうと、実はこのバルナバっていうのは、イエス・キリストのことを表すんですよ。バルナバがサウロを受け入れた前に、キリストがサウロを受け入れたんです。私たちがバルナバのようになるのは、私のような人間が、私のような罪深い人間、神なんかいるか、神の言葉なんか全然信じないで、神を無視し続け、自分中心に生き続けてきた、今もそうかもしれませんけれども、それを誰が受け入れたか、誰がそれをありのままで受け入れて、この人は神の器になると信じ続けたかですよ。それがイエス・キリストなんです。十字架なんです。あの十字架の死というのは罪のないイエス様が私を受け入れた証拠なんです。私を受け入れ続けるという証拠なんです。私は神様から離れるかもしれない。ひょっとしたら教会に文句を言って離れていくかもしれない。仲間を裏切るかもしれない。私たちはみんなそういう弱いところを持っています。もうちょっと何かあるとですね、もう教会なんか行かない、もう教会なんかこうだ、教会なんか愛のないって言ってしまうような弱さを誰もが持っています。でもそのことも知っていて、十字架にかかったのがイエス・キリストだけなんです。バルナバさんはですね、あの人この人じゃないんですよ。自分がそんなに弱い、そんなものである、そんなもののために神が一人子を賜って、あの十字架上で一言も文句を言わないで許し続け、愛し続け、弟子たちが全部去った後も責めるわけでもなくて、信じ続けてくださったイエス・キリストこそ私の救い主であるということが分かったから、まず神に受け入れられたから、人々を受け入れてるだけなんですよ。クリスチャンは誰一人ですね、誇れる人なんていないと思います。人を裁けるような人なんて一人もいないと思います。みんな罪人であり、みんな神を悲しませ、みんな人々を傷つけた罪人の張本人です。 でもこんな私を主は受け入れてくださった。こんな私を許し続けてくださってるっていうことがわかるからこそ、人々を愛し、許し、受け入れ、引き取ることができるんです。ですから聖書は言います。多く許された人は多く愛することができるって。でも少ししか許された経験のない人は、やっぱり人に対しても少ししか許すことができない、受け入れることができないんです。皆さんの罪っていうのはどのぐらいでしょうか。私はもう本当にイエス様に全てを捧げて従っていくしかないぐらいに、どうしようもない罪人だといつも思っています。今も思っています。バルナバっていうのはイエス様のことなんです。バルナバがバルナバになったのは本当にイエス様の愛が分かったから慰めの人になっただけなんです。私はですね、教会がたくさん増えることをそんなに嬉しいと思わないんです。それは次の私の代の牧師は大変だからです。でも、皆さんね、今経験していることはですね、今日言おうと思ったんですけどね、15年前にフィンランドで起きたことを皆さん体験してるんです。フィンランドで、ようちゃんたちがね、家の教会を始めて、そこから教会になっていった歴史です。ずっと牧師がいたわけでもないし、街道があったわけでもないんです。でも群れはですね、協力しながら、時々ズームや礼拝を聞きながら、時々私が行って助けながら、今、本当に素晴らしい群れになってきました。その時、皆さんは、教会に記載すればですね、メッセージが聞けて賛美が聞けたんですね。素晴らしいメビッチョもあったわけです。でも家の教会はそういうものがありませんでした。本当に必死でした。神様助けてください。神様どうぞ守ってください。そして自分の家を明け渡すしかないので、本当によく祈ったと思うし、家をさらけ出してきたと思います。でもね、彼らはね、今も教会ではありませんけれどもね、イエス様に対する愛や献身はものすごく強さを感じます。私今本当に思うんです。津田の教会、礼拝が恵まれて祝福されたとしても、本当に天国に帰った時に、よくやったって一人一人が言われるかどうか、これ疑問なんです。それはなぜ試されるかというと、試されるのは本当にあなたが家を教会にしたり、あなたが周りの人たちを導いたりして、初めて神様がよくやった。そして皆さんも頭だけの信仰ではなくて、人を受け入れるっていうこと、一人の人を育てるっていうことがどんなに簡単でないかっていうことを経験しない限りですね、聖書の言葉はただの教えにしか過ぎないんです。でもあなたが今からチャレンジしていくならば、涙を流すでしょう。でもね、涙を流した分、収穫や喜びや祝福は大きいんです。5年経った時、10年経った時に、イエス様、ありがとうございます。私は本当にあなたと一緒に歩んできました。見てください、この弟子たちを。イエス様は12人の弟子を作って1人落ちてしまいましたけれども、私にもこの姉妹はもう本当に弟子です。この姉妹は、この兄弟は本当にイエス様の弟子です。私は天国に帰りますけれども、この兄弟姉妹は揺るぎません。どんなことがあっても主を愛して、またバルナバのように次の人を受け入れ、育てることができます。神様感謝します。で、天国に帰っていくことができると思います。ですからね、津田の教会はね、あえてこのコロナが終わってもですね、ズーム礼拝をこのように しています。でももうちょっと増やしたいなと思います。皆さん賛成ですか？今度はズームもなし。そして、1ヶ月とか2ヶ月、会わなくてもね、会った時には一つになって、たくさんの人たちで神様を礼拝していく。でもその時には、教会に集まっている人たちは、バルナバのような人ばっかりが集まっている。 本物の弟子だけが集まってるんです。もう臨在にあふれる教会になると私は思います。なぜならば家でバルナバをしてるからなんです。皆さんお祈りしましょう。今ね、バルナバはイエス様のことだって言いましたけども、本当にあなたを愛し受け入れ続けてくださるイエス様に感謝の時を持ちましょう。これが分からなければ本当にクリスチャンとしてとても力のないものになってしまいます。でもこれが分かるとあなたもバルナバになっていくし、これが教会の基礎なんです。お祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。本当にありがとうございます。私たちは人を受け入れること、愛すること、これは簡単なことではありません。でも、あなたが私を受け入れてくださった。あなたが私を愛してくださった。私を愛し続けてくださっている。本当に受け入れがたい方、また難しい方いっぱいいますけれども、私もその中の一人ですけど、愛を受けて初めて人は、人を愛するものになります。人を愛して初めてキリストのようになっていきます。どうぞイエス様、助けてください。本当に神様の愛にチャレンジする本物の弟子として導いてください。イエス様ありがとうございます。賛美します。またそれぞれの家庭を祝福します。合わせてまだ救われてない家族のためにお祈りしましょう。また皆さんの近所界隈の人たちの祝福のために今祈りましょう。イエス様ありがとうございます。救われてない仰ぐの上にも、またこの近所の方々の上にも祝福をします。イエス様どうぞ愛を持って、本当に怒鳴られたり、いろんなことを言われたりもしましたけども、本当にただ祝福をします。この四国を祝福します。日本を祝福します。一人一人を祝福します。どうぞ、ナルトル導いて、助けてください。皆さん感謝します。主を感謝します。主の名によって、賛美して、お願いします。